毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛良市家庭教育推進委員会の提供でお送りします。さあ、今月も始まりました、丸くなった。この番組は子育て中の皆さんが子育てって楽しいと思えるようなヒントや活動を紹介し、子育てをみんなで応援する番組です。ナビゲーターは春香です。さあ、今日はこの丸くなった、ちょっといつもと違う企画で私もとっても楽しみなんですが、今ちょうど、幼稚園や保育園から小学校に入学する子どもたちの就学時検診が行われる、時期ということなんですが、ラジオ聴きの皆さんの学校では就学時検診終わりましたか？一番上の子どもを小学校に入学させる時って、保護者の皆さんもやっぱりいろんな心配がねあるんじゃないかなと思うんですが、今日はそんな中で PTA、 不安に思っている方いっぱいいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、その PTA は不安じゃないよ、恐怖じゃないよというねお話を、していきたいと思っております。新1年生のね保護者の皆さんにぜひぜひ聞いていただきたい、もちろんそれ以外の皆さんにもまた参考にしていただければと思います。ということで、今日はとっても可愛らしいお母さんたち2人スタジオにお越しいただいています。鶴久保舞子さんと大野ひとみさんです。おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では、まず簡単にお二人の自己紹介から伺いたいんですが、鶴久保さんからいきましょうか。
はい、はい、私は愛良市の PTA 連絡協議会の鶴久保舞子と言います。よろしくお願いいたします。
はい、はい、お願いします。そして、
はい、大野ひとみです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。お二人ともねとっても可愛らしいお母さんで、ラジオなのでねお顔が見えなくて残念なんですが、素敵な声をお届けしたいと思います。鶴久保さんは、はい、ご家族は、はい、6人家族ということで、はい、お子さん4人もいらっしゃるんですか？
はい、
4人おります。ちょっと紹介していただきましょうか。
はい、上から高校1年の女の子、はい、次が中学1年の男の子、はい、小学5年生の女の子に小学2年生の男の子になります。
うわー、そうですか。女の子男の子、女の子男の子、ちょっと子育てに関わる時間もだいぶロングランになりますね。
はい、頑張ります。
頑張りましょうね。はい、大野さんはご家族は？
はい、私は、4人家族なんですけれども、はいはい、子供は高校3年生と高校1年生の2人とも女の子です。
はい、もう2人ともじゃあ義務教育は終了ということですね。
終了しました。はい、
なるほど。さあ、今日この鶴久保さんと大野さんに PTA のねお話いろいろ一緒にやっていこうと思うんですが、お二人は今までその PTA の役員を経験されてきたということですが、どんな役員を経験されましたか？鶴久保さん。
はい、私はですね、小学校の方で副会長を2年させていただいて、その後顧問っていう役割を1年間させていただきました。
はい、そして今その PTA 連絡協議会の方で事務のお仕事もされているということで、
はい、はいはい、そうです。
がっつりじゃあ PTA に関わっておられてますね。
はい、
はい、うん、大野さんは？
はい、私は、小学校と中学校の方で副会長をさせていただきました。
そうですか。はい、大野さんはその副会長されてた時に、はい、なんていうのかな、大きな役、はいはい、愛良市全体の担当係もされているということですね。
は
い、
そうですね、愛良市 P の母親代表をさせていただきました。
なるほど、はい、そうですか。お二人とも本当にね、愛良市の PTA にこう貢献してくださってるんですね。うん、今日その新しく小学校に入学するね保護者の皆さんに PTA は楽しんだよっていうところをね、うん、お話ししたいなと思うんですが、まずはその PTA の組織というか、小学校の PTA って どんなものなのって思ってる方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、そのあたりからじゃあ、鶴久保さんにご紹介いただきましょうか。
はい、私の学校の方では、専門部っていうのが約7つほどございまして、PTA 会員っていうのはそのどれかの専門部に所属して活動に携わるというふうなことをしております。
で、専門部も学校によって少し違ったりするかもしれませんけど、大体みんなそんな感じですよね。
そうですね、
いくつかの専門部があってどこかに所属をしてみんなで活動していくっていう感じですね。わかりました。では、お二人はいろんな役員をねされてきているということなんですが、どんなきっかけで役員を引き受けることになったのか、そのあたりをちょっと伺いましょうか。鶴久保さん。
はい、私の学校では大きな役をするとですね、免除をいただけるっていうちょっとシステムがございまして、でその大きな役をうちの学校の場合は約10年間免除っていうことがちょっと、ありましたので、うちは子供もちょっとおりますので、ちょっと率先してちょっと手を挙げさせていただいたところです。
素晴らしい、その積極性が本当に素晴らしいし、でも4人子供さんがいて何回も何年もその役員しないといけないと思うと、大きい役をしていただいた方、その後ね、負担がないですよっていうのはやっぱり大きなメリットになりますよね。そうですか、よかったですね。
そうですね、
大野さんはいかがですか。
はい、私の方はですね、保育所の方で役員をしてて、でそのきっかけで小学校の方でも声がかかったって感じですね。
なるほど、
はい、
その保育園の経験があって、保育園で役員をしていた経験があって、小学校の時にまた役員さん引き受けてもらえませんかっていうお声がかかった時は、気持ち的にはどんな気持ちでした。
役員選考委員会っていうのがあるんですけど、その場に自分もちょっとその委員会の中に入ってたので、そこでちょっと声がかかってどうしようかなって迷ったんですけど、ちょっと周りを見ながらちょっとやってみようかなっていう思って、
前向きに引き受けてみようと思われたということですね。素晴らしいですね。今鶴久保さんはその大きい役をするとこうご褒美というか免除があったっていうお話だったんですが、役員をすることでやっぱりこう経験できること、成長できること、メリットっていっぱいあると思うんですけど、どういうことが良かったなって思ってらっしゃいますか。
そうですね、やはり一番は知り合いが増えたっていうのがやはり一番大きなメリットだったかなと今振り返ると思います。
なるほどですね、保護者の皆さんはもちろん、学校の先生方とも そうですね、
先生方もやはり自分の子供をやはり覚えてくださったりするので、やっぱりまたそのさらに子供たちもまた逆に私たちが学校に行くことで私たちのことも覚えてくれるので、なんとかくんのお母さんっていう感じで声をかけてくれるっていうのもすごく、私もすごく学校に行くのがまた役員の仕事で行くんだけれども、また子供たちの笑顔が見れてすごく楽しかったなっていう思い出があります。
なるほどですね、よくその PTA の役員を引き受けるのが嫌っていう方の理由が、人前で話せないっていう理由がすごく多いように思うんですけど、その人前でお話をするっていうのは鶴久保さんもともと得意だったんですか。
お話はもともと好きなんですけれども、人前に出るっていうのはやはりね、やっぱり勇気がいることでしたので、やはりこう役員させていただいた時に、
今はどうですか、役員を経験したことで。
すごく良かったと思っています。
そのあたりもじゃあこう苦手って思ってたこともちょっとできるようになったり、人前でもお話ができるようになって素晴らしいですね、あと苦手だったことが、できるようになったみたいなのもありますか。
そうですね、やっぱりこう副会長さんとかやっぱ役員さん、やっぱり文書を作ったりとか、やっぱりそういったお仕事もありましたので、あまりちょっとパソコンとかっていうのは得意ではなかったんですけれども、そういうのもちょっと触れる機会が多くなりましたので、ちょっとだけ扱いができるようになってよかったなと思っています。
なるほど、鶴久保さんのお話聞いてて、この 笑顔でね本当にお話ししていただいてるとなんて役員を引き受けるって素晴らしいことなんだって思っちゃいますけど、こう苦手だったことを克服してね、楽しくなったり成長したりいいこといっぱいでしたね。
そうですね、はい、私の場合は
いい、
は
い、そうですか。ちょっとじゃあ皆さんにね、楽しいよ楽しいよっていいよっていっぱい言っていきたいですね。
そうですね、
わかりました。じゃあ大野さん、はい、どんないいことがありましたか。
はい、私は副会長をしていく中で、やれるときにはやれる人がやれることをするっていうのをモットーにしてたんですけど、うんうん、まあ、その中で人との出会いだったりとか喜び、あと達成感をすごく味わうことができたので、すごくまあ役員をしてきてよかったなって思ってます。
私ももう自分がね少しだけその子どもたちがちっちゃい時役員の経験してた中で、なんか PTA って大変っていうイメージが皆さん多いみたいですけどね、やれる時にやれる人がやれることをやればいいんだって本当に思ってて、こうなんていうのかな、一人の人が100歩進むんじゃなくて100人が一歩ずつね進めばいいのになって思ってたところがあるんですけど、なんかそういうみんなで人との出会いとか喜びとかこう一緒にやっていく達成感とかもやっぱりいいですよね、そういう活動をしたからこそ味わうことがありますよね、あと他の学校のその PTA の役員さんとのやっぱ関わりっていうのもあったんじゃないですか。
はい、シピーレンのやっぱり役員をしてたこともあったので、その流れで他の学校のお母さんたちと話をする機会が多かったので、この部はどういうことしてるのとかっていうのをちょっと聞いたりとかすることができたので、他の学校がどんな活動をしてるとかっていうことが目に見えて分かったので、なので、自分の学校でもそれを活かしてできたらなっていうのがありました。
なるほど、
はい、
いろんな学校とのつながりでまた自分の学校をこう見つめ直す振り返る機会になったり、改善していくことにも役立ちますね。
そうですね。
そうですか、やっぱりいろんなメリットがありますね、お二人ともじゃあ役に引き受けてよかったっていう気持ちですね
はい、
わ、はい、かりましたとても本当に素敵な笑顔でね今お二人が答えてくださいました。さあここまで、PTA 役員引き受けてよかったというお話を聞いてきたんですが、なんかいやそんなこと言っても大変なことも絶対いっぱいあるよってラジオの前のね皆さんが思ってらっしゃると思うので、包み隠さず大変だけどそれでも楽しいんだよっていう部分もね後半伺っていきたいと思います。なった後半です。お二人とも PTA の活動してきてよかったというねお話をいっぱい聞いてきました。でラジオの前の皆さんが絶対大変なこともあるじゃないって思ってると思うので、大変なことねないことはないんですよね、本当に大変だと思うんですけど、そのあたりのお話もねちょっとお聞きしていこうかなと思っています。さあ、では役員時代大変だったことっていうのをねちょっと教えていただこうかなって思うんですが、大野さんいかがですか。
はい、私の場合は、単品だけではなくてシピーレンだったりとか、あと県の PTA 連合会の方への会議もあったので、仕事をしていますので有給だったりっていうのをフル活用する必要があったので、ちょっとデメリットかなって思うところもありました。
いっぱいいっぱい本当にいろんなことをねされてて大変でしたね、今ちょっと PTA の専門用語みたいな、なんとか P なんとか P っていっぱい出たんですけど、単 P っていうのがその学校の PTA のことですね、でシピーレン、シピーっていうのが愛らしのやつ、でケン P っていうのが鹿児島県のっていうね PTA のことですよね、
そうです。
じゃあもういっぱいそのいろんな会議に出たり、いろんな研修会に出たりっていうのがやっぱり大変でしたね。
そうですね、ある時は月に 2,3 回ありましたので、
そうですか、お仕事もじゃあちょっとお休みを本当に取って、
そうですね、
それに参加するっていうこともありました。
はい、ありました。
そう ですか、うん、やっぱり負担もあるのよね、うん、負担もあるんだけど、はいはい、それよりももっと楽しいこと、はい、嬉しいことね、はい、あるっていうところになると思うんですが、はい、私ももうその PTA に関わってたのは、数年前にねもう卒業してるんですけど、こうなんていうのかな、子供たちが小学校の頃よりも中学校その卒業する頃には随分その PTA のなんていうのかな、保護者の負担も改善されてきたなっていうのをすごく実感として思ってたんですけど、そのあたりどうですか、やっぱ改善されてますよね。
そうですね、今やっぱり仕事されてる方が多いと思うので、なのでやっぱり皆さんに負担がかからないようにもう分担して割り振りしながら、負担も軽減されてると思います。う
ん、もうだからそのね、総務部、学校の総務部だったり、うん、上の方々だったり、あるいはその市の全体の役の方とか、うん、県の上の方とか、できるだけ負担がないように、うん、今のこの働くお父さんお母さんたちも楽しく活動してもらえるようにって、いろいろと本当に工夫してね、改善してくださっているということですよね。
そうですね、
うん、だからやっぱりこう本当にできる時にできることをね、関わってもらえたらいいのかなと、うん、思います。鶴久保さんはそのデメリットというか大変だったことっていうのは何かありますか？
そうですね、やはり、家のこともやはりやりながら、うん、役員のこともしなければならない、うん、やっぱり大変だったのは、子どもが例えば熱を出してしまったとか、うん、体調を壊してしまった時とかに、うん、あ、ちょっとこれもやらなきゃいけなかったなとかっていう、ちょっとその忙しいのがちょっと重なってしまった時にはちょっとしんどい時はありました。はい、
わかります。大変なこともあるんです、あるんだけどね、でも楽しいよっていうところですね。さあ、大野さんは先ほどご紹介いただいたように、はい、お子さんがもう高校生ということで義務教育終了で、はい、いわゆるその PTA ももう卒業されてますよね。
はい、
うん、今長いその PTA 活動、役員さんをねされてた頃のこととか振り返って、はい、一番の思い出ってどんなことですか？
はい、一番の思い出というと、やっぱり知らないことだらけの役員だったので、最初役員を引き受けた時に九州の PTA のなんか研修大会というか、各県の九州の各県の方、役員されている方たちが一気に集まって、そこで、いろんな方のお話を聞く大会があるんですけれども、
あれですよね、持ち回りで九州各県を回って で、シピーデン、ケンピーっていうように、九州のその PTA のことをキューピーっていうんですよね。
そうですね、
はい、そんなクッキングみたいですけどね、はい、キューピーのその大会にもやっぱり行かれてたんですね。
そうですね、
うん、やっぱりこう県外のいろんなその PTA の方とのお話っていうのもどうですか、楽しかったですか？
楽しかったですね。やっぱりいろんな、本当にいろんな方々がいらっしゃるので、もう一番すごく衝撃を受けたのが、PTA の歌っていうのがあるんですね。
それはいつ歌うんだろう。
多分その九州の PTA のその時にしか、研修大会の時にしかもしかしたら歌わないかもしれないんですけれども。
聞いたことない。
はい、
それを歌います？
歌えないですけど。
歌ってほしかった。
歌えないですけど。
でも何だろう、多くの PTA 会員の皆さんはそんなのが存在することもご存知ないんじゃないですかね。
なので私も衝撃を受けたんだと思います。
本当にその時、じゃあ何だろう、大会とかでは一応何歌詞とかが配られてみんなで歌うんですか？
そうです、
音楽が流れて。
はい、
で大野さんは、なんていうのかな、その歌詞を見ながら、初見で歌えるんですか？
歌えないですけど、結構長いんですよね。なので最後の方になるとなぜか歌ってる。
ちょっと PTA の歌もめちゃめちゃがぜん興味が湧いてきました。いつか調べよう。そうですか、それはちょっと強烈な印象でしたね。なんかもっと歌ったらいいのにね、とか 本当なんだろう、 PTA 総会とかで ね、全校朝礼みたいな時に校歌を歌うみたいに、PTA の歌斉唱とか言ってね、歌ったらいいと思いません？
そうですね、ちょっと広めてね、
うん、歌うとちょっと心がほら本和感になるじゃないですか、和みますもんね、うんうんうん、私 PTA 活動してる時それ知らなかった、すごいなんか損した気分ねえ。そうですか、いや貴重なお話を、もうそれは経験者しか知り得ないことですから、素敵ですね、そういうこともね経験をされてきました。うん、なんかちょっとずっと大野さんに聞いてみました。鶴久保さんちょっと声出しましょう。
はい、
鶴久保さんいかがですか、はい、思い出。
そうですね、今大野さんはそのキューピー大会のお話をされていたんですけれども、やはり私もそういった様々な行事をやっぱり経験させていただいて、それもすごくやっぱり大変なことも乗り越えながら達成して、頑張ったねっていうのも経験したし、やはりそういった中で出会った方々とのやっぱりつながり、出会いがやっぱり一番の思い出かなと思っています。この大野さんとの出会いもそうですし、やっぱりそこが一番やっててよかったのかな、思い出かなって思います。
一緒に頑張ってきたなんかこう絆つながりって PTA 卒業してもなんかずっと続き続いていきません？
そうですね、ですです、
ね、また連絡取り合ったり、はい、何かある時に元気にしてるとか頑張ってとか、そういう関係になりますよね、
うん、そうですね、
もうなんか一生の本当財産ですね、うん、そうですか、
はい、
じゃあそういった本当にいい思い出もね、うん、お二人ともこう抱きながら PTA をされてきたということなんですが、やっぱり働きながら、そして子育てをしながら役員のお仕事をするっていうの、大野さんもねさっきちょっと大変だったっていうことも出ましたけど、うんうん、おそらくお二人ともいろんなその工夫をねしたり、周りの方の協力をもらいながらしてこられたんじゃないかなと思いますが、そのあたりちょっと教えていただけますか。これからね役員を引き受けられる方のために工夫したこといかがでしょうか。
はい、
じゃあ鶴久保さん。
はい、やはり子どもも多いですので、やはり
4人ね、
はい、うん、ますので、やはり家のこともやっぱり家事とかやはりしては
ご飯もいっぱい作らないといけないし、
そうですね、しないといけないので、いい、うん、でもやっぱり会は夜だいたい7時ぐらいからあるんですけれども、
そうですね、
はい、なので、まあ、時間の使い方っていうのはちょっとやっぱり工夫しながら、うん、家族にも迷惑がいかないように、うん、かつ自分も有効に、はい、動けるようにということで、時間の使い方はすごく工夫をしました。
テキパキとね、段取りよく
テキパキだったかはちょっと分かりませんけれども
はい、そうせざるを得なくなってきますもんね。でもそれは本当にそうすることでまた段取り良くなったり、
そうです ね、
メリットの一つになりますよね。
そうですね、
うん、大野さんいかがですか。
はい、私も、まあ、鶴久保さんと同じような感じなんですけれども、まあ工夫したこと、 PTA の役員をしてきて、まあ、他のお母さんたちがやっぱりこう仕事の負担を減らすために自分で前もってちょっと調査をしながら、うん、ちょっとこういうところはこういう風にした方がいいんじゃないのっていうところを工夫をしてたのかなと振り返って思います、う
ん、ね、いろんな工夫をしながら頑張ってこられたんですね。ご家族の協力もあったんじゃないですか。やっぱりその夜の会に出席するとかいう時にはね、いかがですか。
そうですね、やはり主人にやっぱり一言言っていたので、まあ、ちょっと仕事を早く切り上げて帰ってきてくれて、ちょっと家のことをしてくれたっていうのはすごくありがたかったなと思っています。
大野さんはいかがですか。
はい、私も、まあ、女の子2人なので、まあ、自分たちでこう家事とかを手伝ってくれたりとかするようになりましたね。
そのお嬢さんたちの成長にもつながりました ね、
はい、ですね。
そうですか、家族のやっぱりこう理解協力もね、はい、不可欠ですが、それでまた家族のこう絆がぐーっとね、うん、強まったり、お母さん頑張ってるから、うん、こう妻が頑張ってるからっていうのが家族にもなんかこうそうする気がしますよね。
そうですね、
そうですか、はい、 さあではこれはこの番組丸くなった家庭教育ラジオなんですけど、今ももうちょっとねご家庭のお話を伺いましたけど、役員を引き受けたことでやっぱりご家庭にとってどういうことが良かったかなっていうのを最後にお聞きしましょうか。
はい、やはり子供ってやはり親を見てるんだなっていうのをすごく思ったことがありまして、うん、やはり娘たちが率先してそれぞれ学校での役員とかにも立候補して、ちょっと児童会の役員をしたりとか、あとそれこそも部活動でも役員に手を挙げたりとかっていうところで、やっぱり人のためにこう何かしたいっていう気持ちが芽生えたのかわからないんですけれども、やはりそういうのをなんか率先して、はい、やってくれてるのは何かしらちょっと、は
い、嬉しいですね。
ちょっと嬉しかったですね。
ちゃんとお母さんの背中を見てますね。
そうですね、感じました。
そうかそうか。大野さんいかがですか。
はい、うちの子たちは、鶴久保さんとは多分逆だと思うんです、うん、自分で率先して手を挙げるわけではなくって、うん、引っ込み思案なところがあるので、まあ、誰かしてくれるんだったら誰かしてくれるだろうっていう子たちなんですね、うん、なんですけど、それを裏でサポートする役の方に多分回ってるんだと思うんですね。
なるほどね、
はい、
お母さんの大変さを分かってて、きっとその上に立つ人のサポートをする役回りを引き受けてくれてるって感じですね、うわー、もういずれにしても素晴らしいそうですか。やっぱりね、家庭の中でもやっぱりそれはメリットと言えますね。うん、わかりました。さあでは、最後ラジオを聞きの皆さんに一言ずつメッセージいただきたいと思います。鶴久保さんいかがですか。
はい、役員ってやっぱりあまりこういいイメージがないと思うんですけれども、私もそうだったんですけれども、やはりこう私の場合はもうせっかくやるなら楽しんでやろうっていうのをモットーに役員ちょっとさせていただきまして、うん、でもちろんきついこととか辛いことももちろんあったんですけれども、結果今役員やっててよかったな、うん、ハッピーだなっていう風な気持ちでいますので、うん、ぜひ機会がある時には皆さん経験してみられるといいと思います。
はい、大野さん。
はい、私の方も役員っていうのがもう終わってしまったんですけれども、不完全燃焼のところもあるんですが、すごく、まあ、周りの方ともいろいろお友達も増えますし、まあ、自分の中ではすごく寂しいっていうところがあるので、まあ、鶴久保さんとのこの出会いっていうのも、もう本当に一言で何か手伝うよっていうたったその一言だと思うんですね。それで多分みんなの輪っていうのが広がると思うので、本当にこの役員をしてよかったって思います。
本当にいろんな方のためにね頑張ってくださっている方々が、ね、うん、たくさんいらっしゃいます。あと子供がいて親になれて、親だからこそ経験させてもらえることがいっぱいありますからね。長い人生の中でこの PTA に関わる時間ってもうあっという間なので、うん、ぜひ今不安に思ってる恐怖を抱いている皆さんにも、そんなことないよ、楽しいよ、ぜひ積極的に参加してみてって言いたいですね、はい、またこういう PT に関する、ね、楽しいお話情報を、ね、お聞きしていきたいと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、姶良市家庭教育推進委員会の提供でお送りしました。